子どもの強みを引き出すためのコーチング講座。皆さんこんにちは。子どもの強みを引き出すラーニングサクセスコーチの本堂和子です。
インタビュアーの高須幸子です。親も子どもも笑顔で成長していくためのヒントをお届けするこの番組、家庭でできるコーチング的な関わり方を勝子さんに毎回分かりやすくお話しいただいています。勝子さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今回は前回の配信を聞いてくださった方、これから聞いてくださる方もぜひ聞いていただきたいんですけれども、思春期のサポートをしている勝子さんの立場から見る、子供への関わり方、特にね、最後、幼児期の関わり方が大切なんだよっていうお話を前回伺いました。今回はその続きということでよろしいでしょうか。
はい、はい、そうですね。ね、もう大切なポイントになってくるかなと思いますので、いろいろお話ができたらなと思います。
はい。幼児期のね、子供、うちにも今いるんですけれども、この後4月にうちは入学ですけれども、小学校低学年、中学年ぐらいまでは関わっていかなければいけないなと思うんですが、そのもうちょっとこう大きくなったお子さんがいるご家庭の場合、幼児期過ぎちゃったわっていうリスナーの方もいると思いますけれども、この後何かこう子供との関わりで気をつけたらいいことなどっていうのはあるんでしょうか。
はい、はい、そうですね。大きくなってくると思春期になって、思春期経験、なかなか、なんでしょう、思春期は迎えていて、思春期ではあるんだけど、反抗はないっていうお子さんももちろんいらっしゃったりとかすると思うんですよね。で、あとはもう反抗期がものすごいケースとかね、いろいろあるかなと思うんですけども、例えばなんですけど、思春期大変と感じたりとか、親である私自身が、なかなかこの子とうまくコミュニケーションできないわってケースね、結構あちこち方々でお聞きします。はい、そして、私自身も大学生の、息子2人がおりますが、長年ですね、その辺のところはね、苦労してきた部分もありまして、そういったところからね、ちょっとお話ししていきたいなと思ってるんですが、実際に、思春期、どんなイメージが、幸子さんありますか？
はい。自分のことを思い返しますと、私は中学2年生が一番思春期だったなって自分で振り返るんですけれども、そこで初めて父親と喧嘩をしまして、言葉を交わさないっていう日が1週間ぐらい続いたことがあったんですけど、でもその後に、父親と話す機会がありまして、どうしても習い事の送迎で父親の運転する車に乗らなきゃいけないっていう、あの車車内での時間で少し話したことが、私の中では思春期が終わった瞬間っていうか、親としっかり話せたっていう経験が、どうなんでしょう、思春期一歩抜け出した感じが自分でも振り返るとありまして、そういうきっかけがあるといいのかなっていうのは思いますね。話したっていうことが大きかったんじゃないでしょうかね。
そうなんですね。今日のこの番組これで終われないぐらいな感じで、すごい素晴らしいですけれど、まさにその時の多分会話自体もすんなりとお父さんとつながる部分があったんでしょうね。
そうですね。なんとなく言葉を交わさなかった二人がどうしても車内で二人きりにならなきゃいけないっていう状況がね、させたのかも。うちの父親も割と話を聞いてくれるタイプ。で、だったので、それが良かったのかな、聞いてもらえたっていう安心感があって、 たんですかね。
まさにそうだと思います。なかなかリスナーの皆さんもすごいっていうふうにね、今思ってらっしゃる方多いと思います
そ
け
う
れど
です
も、
か。
話をね、そう、お子さんの、それも思春期ちょっと反抗してるかなとかね、なんかちょっと違うなって、あ、これが思春期かと思うようなお子さん、目の前にいて、話が、何でしょう、噛み合わないとか、なんかね、前回もお話しましたけど、汚い言葉で返されるとか、ね、はい、私もね、言われました。ババアとかね、いろいろ、とか、あとは、ちっとね、舌打ちをされるとか、はい、そういうね、ことで困ってる親御さんもいらっしゃるかなと思うんです。まあ、それを困ってるのか、あるいは、そこに、何くそと思って、帰ってね、親御さんも反発してしまって、はい、逆になんか喧嘩になってしまうとかね、っていうご家庭の方もいらっしゃるかもしれませんし、今からもしかするとそういう瞬間が出てくるかもしれないなと思いながら聞いてらっしゃる方もいるかもしれませんよね。
そうです
はい。
ね。本当に
はい。
なんかこう、終わりがある
はい。
反抗っていうか、ね、なんか
はい。
カチコさんも前におっしゃってたと思うんですけど、なんか
はい。はい。はい。
永遠に続く思春期ってないじゃないですか。
あ、そうですね。そうですね。そうですね。そう
だ
で
か
す
らやっ
ね。そ
ぱ
れ
り
が。
こう、いろい
は
ろ
い。
子供が
はい。
成長していく過程で、まあ大切
はい。
なことなんだっていうのはカチコさんには伺ってるんですけども、でも実際多
ええ、ええ、
分、私の父親もそうですけども、目の前にこう反抗してる娘がいたら、やっぱり人間だからイラッとするし、言いたくもなりますよね。
そうですね。
そういう
ね、
時はやっぱね、
そうですね。きっとね、お父様はお人柄がとても良くて、なんかそのね、姿勢がね、しっかりとされてらっしゃったからこそ、そこの場が、車の中ですかね、あったのかなと思うんですが、はい。大切なことは本当に、何でしょう、私たちが、この子供たちの思春期ってどんなものなんだろう、子供ってどんなところで葛藤を起こしてるんだろう、ということを知ること。で、実は、これが一つ目ですね。で、二つ目は、私たちも思春期を過ごしてきたよね。どんな思春期だったかなっていうところ。はい。で、私も、ちょっと思春期の親御さんが集まってのセッションをすることがあるんですけど、その時に、やっぱり、自分の経験はこうだった。自分の子供はこんな感じっていうのをわかるんですけど、はい。それ以外の他の人のケースをね、聞いてみて、あ、なるほど。私だけじゃないんだ。みんな成長過程があって、この成長の中でそういう時期なんだ。という、まあ、これ今3つ言いましたけど、この3つは思春期に対する理解をしておくこと。はい。これは大切なことです。はい。
なんか
そ
こう
の
思
上
春
で、
期の時ってね、
はい。はい。
すべてのことにこう、なんかイライラしちゃいますもんね。
そうですよね。そうですよね。はい。おっしゃる通りです。本当に、なんでこんなところで反応するかなとかね。なんでこんな口答えするかなとかってね、思ったりもしますが、逆に、この思春期を理解してそういう状態になってたとしたら、すごい順調に成長してるんだと思って、喜んでいただくこと。はい。それをしていただいた上で、じゃあちょっと私も、関わり方を変えていく必要があるってことだな、と、つなげていただくといいかなと思っています。はい。はい。
なんか前回、前々回、70回目の配信の時ですかね、最後にこう、思春期のお話を勝子さんがしてくださったことがあって、まあ、親もこう、素直になれない中で、こう、ちょっとこう、子供の反抗的な態度に対してパッと反応しないっていうのをおっしゃってて、私もすごい、そうか、と思ったんですけども、これ、そういう、ちょっとしたことを親がやってみるっていうのがまずありますかね。
そうですね。一番は状態に気づくっていうことだと思っていて、コーチングでもよくやるんですけど、これで、思春期のことは、あまりいい成長じゃないって私たちなんとなく思っちゃうんですけど、でも成長過程なんですよ。順調なんですよって言ったら、大丈夫なのかって思いますよね。うん。で、 私たち何でもそうですけど、何か学習して学んでる時とか、あるいは人と関わっていての時でも、何か受け取ってること、どんなことを受け取ったのかな、気づく、まず気づくこと。で、気づいたところから、じゃあどうすればいい？っていうことを考えていくこと。じゃあどんなアクションを起こしていくかっていう。これ、なんか私たちよくね、コーチングの学びの中でもよくやるんです。気づきとアクションっていう形でね、やるんですけど、はい。それと同じく、で、まあ、思春期のお子さんに関しては、ああ、来たな、うわーと思った時に、じゃあ私はそれに対してどんな風に構えておこうかとか、どういう態度を取ろうかみたいなね、引き出しを増やしておいていただくのがいいかなと思ってます。
わあ、なんかこう、自分がパッとそういうふうにできるのかわからないですけども、でもこうやって今日このカツコさんの話を聞いて、こう知っておくだけでも
そうです
違
ね。
いますよね。
そうですね。まさにおっしゃってる通りで、なかなかその時に、やっぱり私たち感情がね、出ますから、反応しちゃうんですよ。私たちも過度にね、うわーってなったりとか、なんでとか、親の言い分はこうだとかね、いろいろ出てくるんですけど、まあ、ちょっとね、思春期のお子さんがいらっしゃる方は、あるいはお子さんの成長を見守っていきたいと思ってらっしゃる方は、はい。何かあっても、この子は大丈夫。この子は考えているとかね。この子は、十分に愛情を注いできたからこそ、この子なりに選んでいけるとかね。この子に任せるっていうような、はい。ことをちょっと思っていただくといいのかなと思うんです。はい。なかなかそこがね、できないうちは、あなたこれがいいんじゃないの？とか。あなたこうした方がいいんじゃないの？っていうことで、よくよく言葉にしてね、アドバイスしたり、先回りしたりとかがありますけど、そうではなくって、もう、この子はうまくいくっていうことを、はい、念じるというかね、思っておくこと。はい。で、その上で、何かあった時に、でもと思う時があるんだったら、アイメッセージですね。私はお母さん、お父さんとしてはこう思ってるけど、あなたはどう思う？っていうようなことで、はい、確認してて、あくまでも彼らの人生、彼らの、選択は自分たちでしてもらうっていうところ。そこをちょっとね、意識して、彼らは自分たちで選択して、責任持って行動していく力がもともと持っているというところで、思っていただくといいかな、なんて、はい、感じてます。
まあね、この新学期、私も、小学校高学年の娘がいますので、ちょっとやっぱりこう、5、6年生の女の子って、ちょっと思春期入ってきたかなって思う言動が、出てきているので、まあ、この4月からね、こう、新年度、皆さん新たな気持ちで、今日、このお話を聞いて、お子さんとのね、関わり、少し考えてみていただけたらなと思います。このポッドキャストの説明欄には、勝子さんの会社のホームページのご案内も掲載されています。そちらもぜひご覧いただければと思います。それでは、今回のお話はここまでとなります。勝子さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。